皆様大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりコンペティション部門黒い四角の記者会見を始めさせていただきます。ご紹介するのは黒い四角の監督脚本編集を担当しました奥原博さん、そして主演の中泉秀夫さんと鈴木美希さんです。どうぞお越しください。それではまず、一人一人ご挨拶を頂戴します。奥原監督からまず一言ご挨拶をお願いいたします。
監督の奥原です。北京から来ました。今日はよろしくお願いします。
中泉さんお願いします。
中泉秀夫です。4分ほど遅れてしまいました。申し訳ございません。よろしくお願いします。
鈴木美希です。久しぶりに日本に戻ってきました。よろしくお願いします。
それでは早速ですけれども、ずらりと揃いました。少しでもたくさんの質問に、お答えしたいので、どうぞ質問のある方は挙手をお願いいたします。
奥原監督に、お伺いします。まあ、今回は舞台が、中国で、で前編北京語ということですけれども、そういうふうにされた狙いとですね、なぜこの題材を取ろうと思われたのかをお聞かせください。
中国で撮った理由は、僕は2008年の9月にですね、文化庁の海外研修制度というのがありまして、その芸術家海外研修制度で、それを利用して2008年9月から北京に行きまして、で、行ったからには1本撮ろうと、撮ってから帰ろうと思っていたのがずるずる4年経ってしまったということで、そういう経緯です。それでこの題材を選んだというのも、その脚本は、企画自体はいくつか向こうでもいる間に書いたもののうちの一つなんですけれども、ただこれを最初にやりたいなと思ったのは、まず多分僕がこれはね、どこがどう反映されてるかっていうのは分からない、もう自分でも分からないんですけれども、一番素直に書いた脚本なんで、行ってから北京に行ってから、だからそういう意味で言うと、こういう企画をあえて選んだとかよりか、なんか必然的に生まれてきた物語だったんじゃないかなと思っています。
そうするとこれを撮るというよりも、なんとなく自然の流れの中から出てきたような感じが強いんでしょうか。
もう一つはその、お金かかるんで映画作るのに、それである時点、いろんな企画、商業映画の企画みたいなもの、もうちょっと規模の大きな映画の企画というのもあって進めたりしてたんですけれども、それもうまくいかず、で結局もうこうなったら自分である程度自力で自主映画のスタイルで撮っていくしかないなと決断しまして、で、そのためにこの脚本も多少修正も必要だったりしまして、だけどこの企画だったらバジェットに合った規模のスタイルで撮っていけるかなと思ったのが理由です。
中泉さんと鈴木さんにお伺いしたいんですが、どちらも大変難しい役だったと思うんですけども、今回の役柄についてどのようなアプローチをされたのか、そして苦労なさったところがあったら教えていただけますでしょうか。
僕に関して言えばですね、40年代のシーンというのはなんとなく想像ついたんですけども、その前半の部分と、あとも調節の中っていうのが非常に抽象的というか、自分の中でまだわからないところがあったので、北京にいた奥原さんにとりあえず会ってから話そうと思って、そのことも伝えたんですけども、あまり準備はするなと、いわゆるあまり芝居をしてくれるなっていうところもあるんでしょうけども、なんで割と、フリープランで北京に乗り込みました。あと苦労したところは、お二人ほど僕中国語がそんな得意じゃないんで、セリフを監督の知り合いの中国人の方に録音してもらって、それを送ってもらってっていう、そこからとりあえず始めました。
今回は私の役は、現代の部分しか出ていませんので、あとは役柄もまた等身大の役でしたので、そこまでその作り込むということはせずに、逆に削って削ってというか、できればシンプルにシンプルにっていうことを、気にして演じました。中国語に関しましては、確かに中国にいる期間が長かったのである程度できたんですが、でもやっぱり完璧ではないので、ただその完璧にしようというようには思わず、むしろその言葉にとらわれずに、その今できる範囲で 自然にっていうことをやっていたので、そこまで苦労というものはなかったですね、うん、はい。
僕らから見ると、あの美樹さんの北京語は完璧に聞こえるんですけども、うん、何年ぐらいどこで過ごしていたの？はい、
2006年から、活動の拠点を北京に移しまして、まあ、最初のうちはその語学の勉強がまあ主だったんですが、まあ、もうそうですね、7年になります、はい。
一方の中泉さんは、あの北京語で何か生活したりというようなことは？
まあ、これまでに 2,3 本中国映画もやったことがあったんで、その時にまあ生活しながら覚えた程度の中国語でやり取りしてましたね。
俳優のお二人に伺いしたいんですが、今の質問とも共通するんですけれども、あの中国で、活動される魅力、あとあのご苦労なんかもあれば教えていただけますか？
まあ、あの僕の場合すごいシンプルなんですけども、まあ、いい役で出演できるっていうのであれば、あまり僕はあの国は問わないんで、一番大きいのはいい役で、できるっていうところですね。あと苦労は、まあ、カメラの前に立っちゃえばあまり関係ないんで、それは、まあ、俳優が抱える悩みみたいなもんですから、特別どっかでやったからっていう特別なその苦労っていうのはないですね、うん、はい。
そうですね、私の場合は、向こうに行ってからもうほぼゼロからあの始めた、一人で始めたっていうことがあって、まあ、最初はちっちゃな役からセリフ一言みたいなものでも、まあ、何でも出られるものに出ていったので、なので、その自分の成果だったり認められているっていうことを、分かりやすいというか、どんどんその、応援してくれる方も増えてきましたし、まあ、そうやってその本当に何もないとこから自分で築き上げてきたっていうことと、あとは誰も知らないところから一人一人その向こうの国で新しい人に出会ったりとか、まあ、助けていただける人に出会ったりとかっていう、そういう出会いなんかもあって、その思い入れはやっぱりとても強いなっていうところはあります、はい。
その辺の難しさっていうのは、俳優の二人よりもむしろ監督の方がたくさんの現地スタッフと一緒に仕事をする関係であるかと思うんですけど、監督はいかがでしょうか？
どうしろ、まあ、僕も日本でいた頃もかなり低予算の映画を作っていたんで、結局一番の苦労ってのはその部分に尽きるんですね。だからその低予算のものをどういう形にしていくかっていう、その苦労ってのは別に日本も中国もそんなに同じなんですけども、ただその日本で低予算の映画を作る場合はある程度もう方法論が知ってますんで、ああじゃあこういうふうにしてこういうふうにしてってのあるんですけども、それを一からやんなきゃいけない、どういうふうにできるのかっていうのを探りながらやんなきゃいけなかったんで、その辺がかなり面倒くさかったですね。それとあと現場に入ってもその制作自体は中国人のやり方で進めて、中国の映画の作り方にのっとって進めていったわけで、で一つ問題は中国国内でそういう日本のようなね低予算の映画を作る習慣というか、そういう環境があんまりないんで、そういうことが、だからその僕がやろうとしてるこのすごい小さな予算でこういうことをやろうとしてるということを分かってもらう、実際最後まで分かってもらえたかどうかってのも分からないんですけれども、それがちょっとそこにちょっと一つ壁がありました。だからその辺ですかね、一番大きくなかったのは、うん。
この映画のストーリーについてちょっと監督さんの方にお伺いしたいんですが、このタイトルといいますか、この黒い四角っていうのは具体的にどういうものを何か象徴して考えられたのか、またそのこういうアイデアを思いついた発端みたいなところを教えていただければと思います。
物語自体が多分ね、これかなり抽象的な話なんですね、本当は実は。で僕が考えたのは、その例えば2つの大きな抽象的な、一つは死んだ亡霊、幽霊とか亡霊、人の死んだ後の霊魂みたいなものと、あと愛という2つのもうめちゃくちゃ抽象的なものがテーマだったんで、そういう時にじゃあそれをどういうふうにあの画面に実際具象としてね、目に見えるものにしていくかと考えた時に、 あとはそうすると一つ一つの登場人物であったり取り扱う、例えばまあ今回の場合黒い四角が出てくるわけですけども、実際そうするとその中でもうバランスを考えていくしかないんですよね。でその物語に対する強度みたいなものですか。でその時にその、まあ、実際その時代と空間を行き来する一つの物体を出すんですけれども、それがどのぐらいの物語との関わり方をしたらいいのかっていうのを考えまして、であんまりそんなに意味深なものにもしたくなかったし、あとあまりその抽象的すぎるものにもしたくなかったっていう時にいろいろ考えて、であのジャオピンという男が、まあ、たまたま見かけた絵があって、でそれをたまたま自分がちょっとあの自分でもやってみようっつって黒い絵を描いてみて、で朝起きて空を見ると黒いものが飛んでるぐらい の、 あの関連付けの物語だから、なんかひょんなとこから始まるような感じにもあの出したかったん で結局そういう選択をしました。
監督はかつて実際にああいう黒という絵を見た経験はあるんですか。
あそこのね、撮影したところは北京の芸術家村でして、まあ、もう本当いっぱい美術館ギャラリーなんかもあって、あんなのばっかですよ
あの絵のシーンがあって、でプライスが映った時で被写室からちょっと笑い声も出たんですけど、あれはそこら辺意識はしたんですか、それとももう大真面目な。
その笑いが起きた、その笑いの意味がよく分かんないんですけども、あそこそのね、もう今だいぶ落ち着いたんですけれども、4,5 年前ぐらいまですごいその中国の現代美術バブルみたいなのがあって、もうなんてこともない絵も陶器でどんどん、値段がものすごく釣り上がってっていう時期があったんですね。でその辺のことで、まあ、であの芸術家村の中にいていきなり売れて金持ちになって村出てく人もいれば、それに乗り遅れて、まあつい最近まで一緒にグダグダ酒飲んでたやつがいきなり売れちゃったとか、そういう話がいっぱいあって、そんなような感じのことを
じゃあなかなかリアリティのある話なんですね。
そうですね、はい。
大変美しい映画だというふうに思いました。それと同時に私は金がね、日本人の方々がどんどん海外に進出なさって、そちらで映画を作られる、またお仕事なさるというのも素晴らしいと思いますので、どうぞ、このままあの続けくださいませ。さて私の質問なんですけども、いろいろ今あの不幸な事態が、中国そして日本の間で起きております。そのためにこの映画が果たして、中国で公開されますでしょうか。
これはね、今のままだと公開できないんですね。ただ今回ちょっと面白いなと思ったのは、やってて面白かったのは、これ最初自分たち、まあ僕の妻があのプロデューサーもやってるんですけれども、最初それだけでやっていくはずなところが、中国人のプロデューサーが一人入ってもらった途中で、もう撮影ギリギリ直前で、で彼はどうしてもこの映画を、ね、中国国内で上映したいがってるんですね。それはあのお金の回収ということもあるんですけれども、そういうことを やりたいと。で実際これ、まあ、中国ご存知の通りあの審査がありまして、脚本の段階の審査とその上映の時の審査で、それを、ね、申請はしたんですよね。であともう一つ撮影許可っていうのがあって、それはもう取ったんですけども、で申請を出してダメだって帰ってくる。でだけどそれはね、何回もできるんですよ申請で。2回目出してダメだって、そのプロデューサーまだ今またやろうとしていて、結局最終的には多分今のバージョンをまた再編集してかなり内容的に違ったものになってしまうかもしれないんですけれども、とにかくいずれ中国国内でも上映でも上映できるかどうかはまた別なんですよ。その許可通ったからといって、実際その映画館にかけるっていうのも今中国大変なんで、自主映画館そういうミニシアターみたいなものがあるわけじゃないんで、でその辺はまあどうなるか分かんないにせよ、どっちにしろ今後、中国国内での上映に向けて動いていくつもりはあります。
先ほどの質問にも関連するとは思うんですけれども、同じくあの監督にお伺いします。コンペティション部門でですね、出品されてます中国映画のですね風水が、まあ、中国側としては参加を取りやめたいというふうに、まあ、あのしてますけれども、この件について監督はどういうふうに見てますか。
まずね、あの今回のあの風水に関して東京国際映画祭が取った、方法というかあの態度は非常に立派だったなと僕は思っています。 でというのも最初その上映を取りやめたいという、まあ、記者会見がなんか北京であって、だけど、まあ、その後どうなるかなってずっと見てたんですけども、映画祭の方はあの正式取りやめがない以上必ず上映すると言い続けて、でそのまま上映したと。で一番僕も見に行ったんですけども、で一番すごいなと思ったのは、その上映前にきちんとその風水のプロデューサーの一人からあのコメントを取りちゃんと手に入れて、あのどうもありがとうございましたという感謝の意を表しているというコメントを、取り付けて発表して、それで上映してっていうのは素晴らしかったなと思っています。でというのもその映画を作ってね、特に外国に日本の、ね、お客さんに召したくない映画制作者も映画監督も絶対いないわけですよね。召したいに決まってる。だけど彼らは彼らで国内の事情があるし、それぞれの立場もあるし、それはしょうがないんですよね。それはあのそれをなんか批判とかしてもしょうがない。だけどそれに対して別になんか 何かそういう文句を言うわけでもなく、それはそれで受け止めて、でなおかつでも上映する。でそれでこの映画祭の威厳も保たれるわけですし、で素晴らしい対応だったなと僕は思っています。
映画を作る側の気持ちが明確に伝わったコメントかと思います。それでは、記者会見は以上で終了させていただきました。ということで、監督中泉さん、鈴木さんに今一度盛大な拍手よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。